前回の創世記では、創世記2章の終わりのところから、神様が人のふさわしい助け手を作られたことについて見てきました。1章で非常に良かったと仰せられた神様は、人間を完全なものとして作ろうとされました。助け手というのは、神様が男性に見合う、男性に相対するような助けて、対等なパートナーを必要とされたということです。互いに向かい合って、相手のことを見つめながら共に生きるパートナーがふさわしい助けてです。動物は土から作りましたが、女性は人のあばら骨で作られました。常に傍らに伴う存在であることを象徴しているかもしれません。男性だけでは不十分で、人の傍らに伴う、彼の脇から取られた分身としての女性が必要なのです。ここは男性と女性という2種類の存在があることの恵みを語ります。女性は男性の分身で、切り離すことができない存在で、パートナーです。一つの目的のために、一致協力が求められます。男性と女性は、互いの不足を補い合い、恵みを分け合う存在です。家庭の夫婦、教会や社会でも、男性と女性がいることで、より良いものができてきます。人の基本的な家族の単位は、親子ではなくて、夫と妻であり、これは神様が定めた創造の秩序です。結婚は神様が制定された契約であり、神様が人間を男性と女性に作り、両者が互いに向き合って共に生きるようにしてくださったのです。お互いに罪はなく、完全な分身であり片割れであるという信頼関係があり、自分の身を守ろうと隠すものは何もなく、完全な信頼と交わりがありました。攻撃したり批判したり、何か秘密にすることもありません。ですから恥ということも知りません。無防備で、自分の弱いところも含めて幸いな交わりを楽しんでいたのです。神様に似せて作られた私たちは、男性と女性で一つであり、恵みのパートナーとして互いに欠けを補い、ふさわしい助け手として備えられたことを感謝したいと思います。今回は人間が神様に背く罪を犯したことについて教えられたいと思います。二つのポイントでお話しします。一つ目のポイントは、その実を取って食べ、その実を取って食べということ。二つ目のポイントは、二人の目は開かれ、二人の目は開かれということです。一つ目のポイント、その実を取って食べ、その実を取って食べということです。エデンの園の人間の生活は、神様との交わりがあり、神様に従いつつ大きな自由と小さな禁止の中で生きる生活でした。しかし、その小さな禁止も人にとって幸せを得るために必要なことでした。 3章では人間が神様に背く罪を犯すことが記されています。その結果エデンの園から追放されて荒れ野のようなこの世で生活していくことになるのです。一節をご覧ください。さて蛇は神である主が作られた野の生き物の中でうちで他のどれよりも賢かった。蛇は女に言った。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。この蛇はサタン、悪魔であるとされてきました。しかしここでは神様の被造物の一つ蛇と表現されています。蛇はきっかけを作りました。しかし人間は自分の意思で罪を犯したのです。蛇の誘惑について見ていきたいと思います。私たちも誘惑されるとき同じような方法で誘惑されることがあるかもしれないからです。蛇はまずアダムとエヴァを引き離しました。全体に向かわず個人に語りかけたのです。まず夫ではなく妻のエヴァに語りかけました。後から作られた新しい存在に語りかけました。あなた方と呼びかけ二人の代表者として意見を聞くのです。誰かに認められることは嬉しいことで気を許してしまいやすいと考えられます。園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。神様はそのようなことをおっしゃってはいません。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬと仰せられたのです。蛇は誤った理解を示しながらエヴァの神様に対する不信の思いを引き出しています。蛇はエヴァの側に立った言い方をします。神は本当にそんなことを言われたのですかと同情し、それならあなたはかわいそうですというのです。近年ネットを通じてフェイクニュースが流れていることが問題になりますが、偽の情報でも見たり聞いたりすると信じてしまうことはよくあることです。蛇の目標は神様から私たちを遠ざけ、その恵みと愛から離れさせることです。本題から少し離れますが、私たちも気をつけなければなりません。苦しみ、悲しみがある時のことです。苦しいこと、悲しいことがあると、大変でしょ、辛いでしょと言って同情し、共感しながら神様から離れさせるということがあるかもしれません。神様がいるならなぜこんな状況をお許しになるのかと問われると信仰が揺らぐということがあるかもしれません。私たちは悲しみや苦しみ、 不快なことは早く取り除きたいと思うものです。問題があれば早く解決したいのです。幸せや喜びは歓迎しますが、苦しみや悲しみは早くなくしたいのです。しかし本当の喜びは悲しみを通して現れてくることがあります。苦しい時に神様に近づくということもあります。イエス様は十字架の苦しみを通して私たちに喜びを与えられました。本題に戻りますが、どの木からも思いのまま食べられるのです。神様は人間を愛し素晴らしい恵みをくださるお方です。しかしたった一つだけ守ってほしいことがあると仰せられるのです。その一つ、守ってほしいことも恵みでした。自分の意思を持って神様への愛と服従を示す応答を求められておられました。神様と交わり神様に委ねて生きることを求められました。人間が神様から自立して生きる生き方を選ぶと神様との関係が壊れ死んでしまった存在になってしまうのです。2節から3節をご覧ください。女は蛇に言った。私たちは園の木の木の実を食べても良いのです。しかし園の中央にある木の実についてはあなた方はそれを食べてはならない。それに触れてもいけない。あなたが死ぬといけないからだと神は仰せられました。園のどの木からでも思いのまま食べてよいと言われたのに、その恵みが小さくなっています。またそれに触れてもいけないとエヴァは言っていますが、神様はそのようには仰せられませんでした。エヴァはあなたが死ぬといけないからだと言いましたが、神様は必ず死ぬと仰せられました。神様の愛が見えにくくなり裁きに対しても割り引いています。4節から5節をご覧ください。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。蛇は嘘をつきました。嘘ですが断言しました。半分は本当で半分は嘘です。確かに肉体的には死にません。しかし神様の前では死んだものとなります。そして神のようになれるというのです。食べても安全だし神のようになれる素晴らしいものだというのです。神のように自分で自立して生きることができ、良い悪いを自分で判断できるというのです。蛇は神は知っているのですと言って、神様が本当は 人間に与えるものを惜しんで隠しているかのようです。そうして神様に対して疑問を持つようにしています。6節をご覧ください。そこで女が見ると、その木は食べるのに良さそうで、目にしたわしく、またその木は賢くしてくれそうで好ましかった。それで女はその実を取って食べ、共にいた夫にも与えたので、夫も食べた。おいしそうで美しく賢くなれそうなのです。すべて感覚的です。女は食べ、一緒にいた夫も食べました。女は一人では耐えられず、共犯者を求めました。蛇は、神様のもとで生きることは不自由で束縛がある。神様から独立することで人間の自由がある。だから神様のもとで生きるのではなく、自由になって自分の思い通り生きようと呼びかけ、女は罪を犯してしまいました。罪の本質は神様に従うのではなく、自分が主人となり神様になり変わろうとすることです。そしてそれは人間の原罪であり、アダムとエバの罪が原罪となって人間に受け継がれています。二つ目のポイントは、二人の目は開かれ、二人の目は開かれということです。七節をご覧ください。こうして二人の目は開かれ、自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて、自分たちのために腰の覆いを作った。二人の目は開かれましたが、知ったことは自分が裸で無防備であり、自分たちに隠すものがあるということです。神様との契約を破り、善悪の知識を得たことで、契約違反の罪の問題と自立を求めた結果、不安や無防備なゆえに他人への不信感を持つようになりました。自分も他人も皆罪があるものとなってしまいました。だからお互いに信じることができません。お互いに罪を暴くようになり、お互いに批判的になり、お互いに恥を隠すようになったのです。二人はイチジクの葉をつづり合わせて腰の覆いを作りました。人間が神様から自由になることによって起こることを象徴しています。エデンの園では人間は神様に、そして人間に、すべて明けっぴろげにできていたのです。隠すものは何もありませんでした。しかしこの時から隠すことが始まりました。まず神様との契約を破り、神様との間に亀裂ができました。 神様と亀裂ができると、人間同士に亀裂ができました。夫と妻の間にも隠すことが始まりました。そして後で見ていくことになりますが、互いに責任をなすりつけるようになります。しかし神様はこのような契約違反をした人間を見捨ててはおられません。エレミア書31章をお読みします。主は遠くから私に現れた。永遠の愛を持って私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。この神様の愛に信頼し欺く者、神様と私たちを引き裂こうとする者に騙されないように祈っていきたいと願います。お祈りをお捧げします。天の愛するお父様、皆をあがめ賛美いたします。最初の人間アドンとエバは蛇に誘惑され、神に従うのではなく自分が主人となって神様なしで自由になって神様になり変わろうとしました。神様、私たちにも罪があります。しかし神様の十字架の御業がありますから感謝いたします。どうかこの世の蛇が私たちと神様を引き離そうと嘘を何度も語っています。どうぞ騙されずに神様と共に歩むことができるように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。